はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの闇研究室建築デザインデビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今回出演してもらうのは研究室の小沢君と本山さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。どうぞ。
南研究室4年の小沢健吾です。よろしくお願いします。はい、
南研究室4年の本山です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、まあ、先ほども収録をしたんですけどもね、今日は11月30日ということで、年末が迫った時期に来てしまったわけなんですけども、まあ、先ほどね本山さんには、ね、収録でねいろいろ話を聞いたんですけども近況報告的なことを一言言ってみるかな。じゃあ小沢君どうですか。
最近の近況報告はこれといって別にないんですけど、うん、まあ卒業設計がやっぱメイン、うん、となってますね。
はい、偉いね。急になんか結構最近よく学校来てる
よ。学校来てます
家遠いのにな、小沢よく見るな。
はい、
初めてじゃないこの小沢よく見るの。そうないか。
まあコンペの時とかは
コンペの時結構いたな、
はい、ますけど、
うん、そうだね。小沢君もね研究室の室長ということで最近よく見ますけども、
何もやってない
いやいやいや、では本山さんは違うこと言ってみるかな。
違うことあります。先週2週間前ぐらいから家がずっと水漏れで、
それ大変だったね。
雨漏りしたみたいな感じ、うん、上が階があるんで水漏れなんですけど、し、うん、てて、で先週の水曜日やっと治って、うん、だからちょっと研究室会に来れなかったっていう
大変だった。大変だったね。
大変でした。で1年生の頃にも自分の階が水漏れしちゃって、学校休んだことあって、なんかうちのマンションダメだなって。
海外に行ったらそういうしょっちゅうあるんだけどね。日本はあんまりないけどね。それ大変だったね、それね。そうですか。お疲れ様でした。じゃあね、今日取り上げる作品に入っていきたいと思います。今日取り上げるのは、牧文子さんの事務所で設計をした代官山の集合自宅、まあ、ヒルサイドテラスね、いわゆるね、ヒルサイドテラスを取り上げたいと思いますけども、まあ、これもね、皆さんもあんまりそんなに知らなかったかもしれませんが、今手元にちょっと資料がありますけどね、まあ、素朴な感想でいいと思うんですが、じゃあ小沢君から言ってみようかな。どう思いますよ、この、ね、ヒルサイドテラスね。
とほぼ25年、
うん、そうだね、
の歳月かけて、うん、なんか数期にもわたって建設されたっていうところを 着目してみると、うん、そのやっぱ25年30年とか、あといろんな環境だったりとか、うん、都市の変化だったり、うん、あと広報だったりとか違うんですけど、うん、そのデザイン上のすごいテーマとかコンセプトはやっぱ統一されてて、うん、やっぱなんか全体を通して一つの建物になってるんだなっていうのは感じ取れました、ね。う
ん
う
ん、なるほど、はい、君なんか短い時間でよくそんなことよく分かったすごい
ちょっと2年生の時に
あ見たから、ね、
集合住宅の課題の時に、ねうん、この第2期のシートを少し下が店舗で上が住居っていう、うん、で中庭を介して、うん、その回り込んだものっていうのが少し、うん、その参考にさせてもらってたので、あちょっとね、
参考にしてたから、
はい、その面ではちょっと見たこと
ある。見たことあるね、はい、なるほどね。まあでもまさに今小沢君が言った通りのことなんだよね。確かにね、これ時間をかけて少しずつバリエーション変わってんだけども、でも全体の統一感が緩やかにあるっていうね、うん、本当にその絶妙のバランスの下で設計されてるって感じがしますよね。本、うんうん、山さんはどうですか。
私もその集合住宅の課題の時にちょっと調べたっていうか本とかで見たことがあって、うんうん、でなんか一つの街みたいな雰囲気があって統一感もあるんですけど、うん、そのちょっとずつ建てたからか、うん、よりその一気に建てたわけじゃないからこそ街っぽさが出るのかなっていうふうに思っていて、
うん、
あとその外から見た時と、うん、その内側っていうか中の広場の雰囲気が結構違うんだなっていうのに今思いました。
あ、なるほどね。でこれね、なんか今本山さんが言ったことに関連して言うとね、牧さんっていうのはすごく有名な本を出していて、見え隠れする都市っていう本を出してるんですけどね、で そこで語られていることとこの建築の作り方っていうのはつながってるんですよ。つまり一つはその、まあ、建築が見え隠れするっていうこととね、見えたり隠れたりするっていうことと奥性を表現するっていうね、要するに奥に行くほど何かこう新しい空間が展開していくみたいなこう、まあ、イメージがあって、 だから小さな広場とかテラスとかあのちょっとしたその隙間のような空間とかね、まあ、この中に実はそのあの神社の小さな神社のようなものもあるんですけども、そういうふうなものがあの非常に細やかに織り込まれていて、あたかもなんか路地とかね、それから小さな町とか、まあ町屋の集合とかね、そういった気配を出してるんだよね。だから角をちょっと折り曲がって階段を少し上がったところにまた別の小さな広場があったり、あの休憩スペースがあったりね、ちょっとした路地的な空間が広がっていたりとか、そういうね何かこう非常に複雑な空間のひだが作り込まれてるんだよね、うん、でさっき小沢君と本山さんが言ってたみたいに、これ順次ね時間を追って作られてきたので、一番最初は1960年代なんですよ。それが1970年代、80年代、90年代と順を追って非常に長い時間をかけて作られているから、例えば第1期の一番最初は吹き付け塗装の壁で作られているんだけども、その次がタイル張りになって、その次がさらに金属板になったりとかね、全体の統一をカラーとしては白で統一されているんだけども、それに付随してさまざまなその素材とか工法とかデザインというものがバリエーションを変えて組み込まれているんですよね。だからね、なんか飽きのこないそのデザインになってる、うん、で通り沿いに建築群が展開されてるから、あたかも商店街とかストリートを設計するような気配っていうものが出来上がってるね。でこれ本当にねよくできてて、お店もたくさん入ってるしね、僕もよく結構一時期行ってました、ここにあるレストランとかカフェとかで。アートフロントっていう会社がね、アートマネジメント会社が入っていて、昔ちょっと僕関わりがあったからよく行ってたんですよ。だからオフィスビルを使ったりとかね、都市で使ったりとか、あるいは集合住宅の住居があったりとか、そういった意味では卒業設計をする上でも参考になる側面っていうのはすごくありますね、
うん
うん、でこの設計者の牧文子さんの事務所自体がこの中に入ってるんです、ギャラリーがあったりとか、ここのカフェも結構いい感じなんですよ。で牧さんがね、僕思い出したのはね、牧さんが漂うモダニズムっていう本を書いててね、それ結構有名な本でね、僕も読んだんですけど、その中で非常にこう象徴的っていうか、こう心に残ってることを言ってたのは、一人のためのパブリックスペースっていうか、一人のためのスペースね。で君らなんかどうなんか分かんないけどさ、まあ、人間ってわがままだからさ、一人になりたい時と人と一緒にいたい時ってあるじゃん、
はい、
ね、家族ですらそうじゃん、家族ですらもうほっといてみた時あるでしょ、誰だってあると思うんだ。でマキさんはまさにそういうふうなことを言っていて、その都市にいることの醍醐味って何かって言ったら、一人になれると、いざという時、まあね、ぼーっと一人になりたい時って絶対人間あると、
はい、
でマキさんはそういうのが好きらしいの。だからその例えばこういう都市の中でね、まあ仕事をしててもしてなくても、一人になってカフェに入ってぼーっとできるような場所があるっていうことは素晴らしいことだって言っててさ、でそういうふうな空間をまあ自分も使うし自分でも作るみたいなね、そんなこと言ってたんですよ。まあその辺に関して君どう思う、なんか君ら
は。まあその通りですね、一人になりたい時と、まあ、一緒にいたい時っていうのはあって、うん、そう、都市難しいですね、
まあ、難しいんだけど、
難しいですね、
はい、別に都市じゃなくてもいいんだけど、はい、君らでもやっぱり若者にそう思うの、一人になりたい時あると思う。
ありますね、完全にあります。
完全にある、
はい、
でもやっぱり人じゃない時もあった方がいいのかな。
そうですね、やっぱその感情もあります。
そう、どうなんだろうね、本山さんどう。
一人になりたい。でも買い物とかする時すごい人混みだけど、うん、一人で行った方が楽だなとか思う。
あ、
その時こそ一人の方が
楽じゃん。
人といると歩くのめんどくさいし、
う
ん、
あ、そう。
ちょっと思っちゃいます、
人といるとな、
うん、
まあ自分のペースではできなかったりとかね。
そうですね、
これが難しいところだよね、やっぱりね、人間、
はいはい、
うん、まあだからずっと一人の人もいるよね、なんかね。
あ、まあ、その比率はやっぱ人によっては違う、ね。
今本当にさ、社会的な現象としてはさ、まあ、結婚しない人が増えてて、まあ、結婚しなくてもいいっていう人も結構いるんですよ、まあ、確かに都心部で住んでたら、まあ、そんなに不自由はしないですよね。でましてやその、まあ、一人の方が気楽だったりとか、 逆にお金もかからないっていうふうに思っちゃうと、うん、もう結婚しなくてもいいやっていうふうになることもあるんですけど、その辺は皆さんどう思います？単身世帯が増えてるけど今、ね、まあ例えばその単身赴任も含めて単身世帯がすごく増えてるけどさ、
はい、
だから実は一人暮らしっていう人すごく多いんだよね、実はいろんな意味で。
そうです、
まあ、もちろん学生で一人暮らししてる人は結構いると思いますけど、そうじゃなくて僕ね、いろいろ例えばいろんなこうサラリーマンとかの話聞いてみたらね、意外とね一人暮らしの人多い、結婚してても単身赴任で、うん、もう一人暮らしで10年経ちましたとかね、結構よくそういう話聞くんですよ、うん、その辺は小田どう思う？
まあでもやっぱ仕事上のそのやっぱ一人になってしまうのってやっぱ仕方ない、
それはまあそうだな、
ね、うん、やっぱりまあどうなんですかね、でもそれは一人でいたいのか、うん、一人でいらざるを得ないのかっていう問題もありますよ
ねそれもそうだね、はい、結婚することに関してどう思う？結婚、僕の知り合いとかでも別に結婚しなくていいっていう人もいるんですよ、
はい、
男でも女でも、
はい、
ね、まあ積極的に絶対結婚しない人はいないけど、そういう人はいないけど、はいはい、で別にまあ無理して結婚しなくてもいいっていう人もいますし、はい、でずっとそれで年齢を重ねてる人もいます、
はい、
ね、その辺は小田どう思う？
まあそういうとこはやっぱ縁だなって思う人、
うん、
縁がなかったんだなって思える人だったら、まあもうずっと一人でいますよ、
ね、
やっ
ぱり。それはまあそうだな、
出会えたらって思ってる人は、
うん、
そうですよね
君自身はどうなの？
あ、結婚したいです結婚したいです
それはまあ普通だなと思うんだな、はいはい、それは普通だと思う。
家庭持ちたいですね。
まあ小沢はもう絶対普通に結婚できると考え
てる
それはそうだと思うね。お手紙さんどうですか？
結婚は絶対したい。
結婚絶対したい。
なんでしたい？
なんでしたい？いや、ずっと人といるのは嫌なんだけど、
うん、
でも慣れてる人だったら、うん、いてもいいって思えるかなって。
まあな。
そんなたくさんの人とずっと関わりを持っていくって考えると嫌だなって思うんですけど、
うん、
少ない人だったら、
うん、
まあいいかなって。
いや僕ね、いやまあそれはね本当にその通りっていうかね、普通にまっとうな意見を二人とも言ってると思うんだけど、まあいろいろさ人間で一長一短じゃわがままだから、はい、何でも一長一短だけど、はい、でもやっぱり総合的に見たらやっぱり結婚した方がいいなと僕は思う、個人的には。うん、いろんな意味で、いややっぱりね結婚したら不自由にはなるよ、お互いを拘束しざるを得ないし、いろんなことがあるけど、でも全部考えたらやっぱり結婚した方がいいかなと思ってて、なんかこの間僕そのね、とある大学の先輩と話をねしててね、まあ、その人は某別の大学の教授なんだけど、でやっぱりね、まあ、その人今65ぐらいかな、もうすぐも結婚して長いわけですよね、
はい、
で、まあ、いろいろあるけど一緒に暮らしてたら、でもやっぱりね最終的にはね、結婚してね相手と自分の奥さんとかねと話すのがなんでかって言ったら、すごく単純なことの一つはアポを取らなくていいっていう、要するにどっか遊びに行くとか、まあ、どっか食事に行くとか、例えばね、まあ、自分が付き合ってデートするとかって言ったら それが大変なわけで、まあ、当たり前なんだけど、はい、セッティング、ね、うん、お互いの時間と場所といろんな合わせでしょ、うん、で結婚したらそれ、まあ、当たり前だけどそんなこと必要ない。じゃあ明日一緒にご飯どっかで食べに行こうよとか、それはね確かにすごい楽。
楽なんですか？
楽、うん、一緒にご飯を食べてくれる相手が当たり前のようにいるっていうのはすごい楽、
うん、
話する相手がいるとか、
はい、うん、
だからまあそれ考えたらやっぱり、まあ、結婚した方がまあ原則としてはね精神的に安定するね、
はい、
うん、もちろんうまくいかない人もいるからさ一概に言えないんだけど、まあ君らはなんか全然普通に結婚できるしどう考えたってただまあ相手がな、これ人間対人間じゃない、自分が相手をいいと思うかどうかってことと相手が自分をいいと思ってくれるかどうかっていうね、
はい、
これが難しい。
難しいですね、
うん、これやっぱり人間人間対人間だから、これがさ、
うん、
ね、この相性どう思う君ら？
まあでもお互いが結婚したいって思えるって相当確率的には少ないです
よ。
いや本
当よく考えたらそうだよね、確かに、
はい、
うん、確かにそうだわ。
そうですよね、
うん、 これ難しいよね。だからみんなどうやって結婚してるのかね。これよく考えたら難しくない？
はい。どんくらいの確率なのか分かんないですけど、すごい少ないですよね。
よく考えたらそうだね。お互いの相性があってさ、はい、まあ、経済的にもなんとかやっていけて、まあいいなと思えるなっていうのは、はい、これ難しいことは難しいわな。はい、これは、もてさんどうしたらいいんだろうね、これ。
お母さんに早く結婚したいって言ったら、うん、結婚したそうな年の人と付き合えばすぐできるよって。
なるほど、お母さんの意見深いね。
なんかやっぱタイミングなんだなって。
でも確かにそれはその通りだかもしれないわ、うん、いやそれはかなりいい意見だと思うね。
年上になるってこと。
そうそうそう、今もしすぐ結婚したいんだったら、うん、年上じゃないと無理だよって言われて、でもある程度なんかその結婚したい年ってって言っても人それぞれだから職種にもよるよとか言われて。
それはそうだな、それは確かにそうだわ、うんうん、でもまあ別に年上でもいいんじゃないの、うん、ね、うん、これは確かに難しいわな。
難しいですね。
男の立場からしたらどうしたらいいんだろうな。
もう磨いていくしかないん
です。磨いていくしかない、はい、これは僕も分からない。
確かに男の人からしたら、ね、
分かんない、
う
ん、
どうしたらいいんだ。
なんかさ、大体これたまたまとかっていう感じに見えるもん、僕から見たらみんな、うんうん、男の人からしても女の人からしてもね、やっぱたまたまっていう感じに見えるもん、これわからない。
わからないです、うん、
だからさ、これね、僕本当にね、僕の知り合いとかでも本当にこう、実は何十回も見合いしてる人いるの、はい、うん、で見合いすればするほど逆説的に結婚できなくなる、うん、何でかっていうと、もっといい人がいるんじゃないかなと思っちゃう。あ、この人じゃないんじゃないかなと思っちゃう。もうそれ言い出したら切れないじゃん、うん、ねえ、これ難しいよ。
難しいですね。
だからこれね、人間ね、やっぱりもう選び出したら切りがない。
切りがないですね。いつかは決断しなくちゃいけない時もあります。
そうそうそうそう。これがだからさ、それを選び出したら人間意外とチャンスを逃しちゃう。だからこれさ、あるなんか確率をそういう研究してる人がいて、何目で結婚するのがいいのかっていうね、なんかこういう理論を出してる人がいてさ、うん、確かね、なんか4人目か5人目ぐらいだったんだよ、確か
4人目だった気がする。
4人目だったっけ。
7人目にすると、うん、もう一生結婚できない確率が上がるんだった気がする。
なるほど、4人目ぐらいね。
なんかそうなの。
そう、なんかプログラミングで計算して出す、うんうん、なんか動画をずっと見てて、いろんな確率を出すやつ、シミュレーションして出すやつ、
シミュレーションしてみたいな、
それ面白い。
そしたらそれ総合的に考えたら4人目ぐらい、
今付き合ってる人と次付き合う人がよりいい人じゃないと付き合わないっていうルールを決めて、
なるほど、
計算すると4人目になるって言ってた。あ、4人目だと失敗も少ないし、いい人と出会えるみたいな。
あ、でもなんとなく経験的にはそれぐらいかもしれない。確かに確率的に言うとね、再確率的に言うと、それもうやりだしたら切りないから。
はい、そうですね、うん、
でもまあこればっかり分かんないんだよね、ほんとね。
分かんないです。
分かんない。だからやっぱりこれ人生っていうのはさ、リスク&リターンだから、何事もさ、もういざって言ったけど映画ってやるしかないわ。本当に
今
そうでしょ。そうでしょ、はい、うん、そう、分かんないもん。
やっぱタイミングって大事ですよね。
そうだね。
今はじゃあ俺と元山が、うん、いい人と出会ったとしても、うん、学生だから経済的に無理だっていうものも出てくるし、う
んうん、確かに、うん、それでまあでも長く付き合って結婚する人もいるからな、はい、分からないよこれね、はい、じゃあいくつぐらいで結婚するのが君らいいの、自分の、まあ、理想っていうか、ね、まあ、目標でも理想でもいいんだけど、いくつぐらい、まあ、君らはもう全然今若者だと思うけどさ、
はい、
ね、はい、君ら今22、3、4ぐらい、いくつぐらいなの。
22です。
でしょ、その君ら若いな、なんかな、はい、だからさ、君らどうなの、その自分のさ、イメージっていうかさ、はい、
イメージですか
ね、まあ理想っていうか分かんないけどさ、いくつぐらいで結婚するのなの、君らがしたら。
27から。
え、すごい若いね君ね。
若いですか。そから31ぐらい。
へ、
え、若いんですか。
分かんない、まあそんなもんか。
若いんじゃない
今だったらな、なんかそう思うけど、うん、まあでも人によってはそんなもんかもしれないな。うん。本当やったらどうなの
?20 いつだろう。でも3年ぐらい働いてって考えたら25、6。
まあそれ普通だよね。普通ぐらいじゃない、それ。今だったらそれでも若い方だと思うわ。うん、 都心部だったら女性でもそれだったらかなり若い方だと思う、はい、早い方だと思う、うん、だって女性のさあの結婚年齢ってさ多分東京は31とかでしょ平均して。
あ、そうなんですか。
今31とかだよ、うん、男はもっと上だよ、うん、
上だよ。
そうなの。
まあ地方によって違うけど、はい、まあな、まあ、君らはさもういくらでもなんかそんなね出会いのチャンスいっぱいあると思うよ。マジで。だから困ると思うよ。
だから、
あ、だからね、
いろいろ見ちゃう。
そう、この人でいいのかなみたいな、ね、本当にこれ難しいんだよ。で僕ね、あのとある、ね、知り合いのね、あの女の人がいてね、まあその人もちょっとあんまり言うとあれなんだけど、まあ、弁護士の女性だったんだ。その人もすごい優秀な人で、まあ、結構綺麗な人だったんですよ、ね、で僕が知り合った時にその人は31歳だったんです、ね、でさ、まあ、あの結構仕事もしっかりやってるし、まあ、結構そのまあ結構綺麗な人だし、 で、まあ、でも本人はすごく結婚したいと、ね、で僕に言うわけだよね。あ、宮根さん、私はね結婚式のイメージもできてるんです。結婚式の二次会の場所のイメージもできてるんです。表参道のこのなんとかっていうお店なんですとか言ってね、はい、それである時になんか見合いかなんかをして、なんか相手がその人のことをね気に入ったらしいんです、まあ、仮にそのねその女の人を A さんとしましょう。 A さんの人ことを気に入ったの、
はい、
そのね男の人がね、何だったかな、外資系の証券会社がなんか勤めてて、その男の人がまあ37かぐらいだったのかな、なんとなく、
はい、
それでね、あの、まあ、ちょっと僕相談されたことがあって、皆さんどう思いますか、ね、いや、そんな、でも、うかつなことは言えないじゃん。そんなやめと
こう。言えないです。
言えないし、あともないし、うん、いや、まあ、自分が良かったらね、まあ、結婚したらいいし、でもね、その人はね、こういうわけだよ。なんかね、いや、皆さん、もっといい人が現れるような気もしてるんですよ、とか言ってね、ここで決めてもいいのかなっていうね、やっぱりこうね、気持ちが揺れると。ね、もっといい人が現れるかもしれない。うん、で、結局ね、その人ね、断っちゃった。ね、それで、実は、それから、5年ぐらい経ってもその人まだ結婚できてない。
怖いね。
だからさ、これ分からない人間。
え、でも、うん、持っていい人が現れるって思ったことないんだけ
ど。え、
思っちゃ
う。え、思わなくない。
そうは思わないかな、
うん、あ、そう、
まだ、
うん、
思うんだろうね、これから。か
な、いや、ということはでも今君らが出会った人たちが良かったっていうことなんじゃないの、違う、うん、思ったことない。
そうですかね。
いや、だからさ、今会ってる人が自分にとっていいってことなんじゃないの、違う、そうじゃない、
うん、
そんな、なんていうの、ポジティブに考えられない、
考えられない、
ポジティブ、そう、
そんな人が現れるって思えないもん、
うん、
あ、そう、
そうは考えないよね、そんな後先のことは、うん、
まだな、まあ、キラ若いしな、
現時点で一番いい人がいい人って感じが、
うん、まあな、それは結構真理かもしれない、うんうん、それは真理かもしれない、うん、やっぱりね、気楽に話せるっていうのはすごく大きいと思うよ。
そうですね、
まあ君らは、まあ、僕は君らと世代違うけど、僕から見たら、まあ、すごく大きいのは気楽に話せるね、気軽に話せる、安心できて話せる、それから一緒にご飯を食べて美味しく一緒に食べられる、もうこれすごく大きいよね、
うん、
僕はそう思うんだ。君らどう、君らの価値観、君らの価値観からしたらどう。
そうですね、やっぱり喋ってて気まずかったら一番いい。
それ嫌だろ、やっぱ気が置けないのがいいでしょ、
うんうん、
それがいいと思うよ。
はい、そうです、
ね、うん、モテマサード、モテマサにとってみたらさ、大事なことっていうかさ、ね、
なこと、
そのなんだ、優先順位としてはさ、
何でも話せる、
それすごい大事だよね、
うん、
何でも話せる、
はい、
それでさ、僕それで思い出したんだけどさ、ね、まあ、これちょっとラジオだけどもう最後だから言うんだけど、はい、原博先生ね、原博先生もうね、大建築家、僕研究室にいたからさ、奥さんがね、まあ、奥さんは若菜さんね、奥さん所長なんですよ、事務所の奥さんが所長だったから、まあ、原先生と若菜さんもちろんすごく仲いいっていうか、まあね、すごい長いことをね、まあ、ご夫婦としてやられていて、そして僕もね、まあ、研究室ずっといたから、ね、もういろんな話聞いてたわけです。そしたらね、やっぱりね、夫婦でね、何でも話すらしいんだよ、
はい、
夫婦で。ということは逆に言うと怖いの。だってさ、原先生は大学の教授ね、奥さんは事務所の所長、
はい、
ということは研究室の学生のことね、それから事務所のスタッフのことお互いに何でも話す、むちゃくちゃ怖い、怖いんだよ。だから例えばね、ね、これね、まあこれはもうちょっと名前は出せないけど、
はい、
研究室の学生に関して、ね、夫婦で夜ご飯食べるときにあいつはちょっとダメなんだよなみたいなことをむっちゃ怖くない、なんか怖いんだよ、はい、奥さんも時々事務所来て、事務所と研究室来てたから、はい、やっぱりね夫婦になったらね確かにね仲良かったら何でも話すよ、はい、本当に
そうですね、
うん、何でも話すこれだから、まあ、まあでもそれがだからやっぱり夫婦の証かもしれないし、そう何でも話せるっていうのはいいことかもしれないな、うんはい、友達だったら話せないかな、どう分かんないね、これな、
まあ、まあ
まあまあ話す、で、はい、そしたらさ付き合ってたらどう、付き合ってても話さないような気がするんで、僕は僕はたと僕だって自分がだったらね、はい、自分だったらいや話すけど、例えばまあこうまあ付き合っててね、自分がその彼氏彼女になったとしてもやっぱりねそれは全部話さない、僕だったら話さないな、僕だったら、でもやっぱり夫婦になったら話すわ、ああどう思う？
分かんない、話してる気がする、
話してる気がする、
まあでもやっぱ
でも友達も話してる、
ああなるほど、
少しは気を使うのかな、
いや僕だったら気を使うけどな、気を使いますね、だって例えばさこういうことがあると思うね、例えばね一番分かりやすい話で、まあ、付き合ってるとしてどっちが金出してどっちがおごるのかって話絶対出てくるじゃん、はい、で海外だったら大体男が全部おごるんだよ、
はい、
海外だったら、まあ、日本はそんなことないじゃん、
はい、ワンテンポ送
る、人によると思うけど、はい、おごる人もいると思うけど、はい、でこの問題って大きくない、どうだってさ別に学生同士だったら全部おごれないじゃんね、
そうですね、
どう思う君は、
いやそれ
おごりそう、
まあそうです、まあ、小
沢は金持ち
じゃない、金持ちじゃないですよ金持ちじゃない、でもそれは昨日の夜そのさっきの、うんまあ、奥崎とずっと、うん、話してた話題です
それ面白かこれ結構さ結構あの大きな問題じゃないこれ、
はい、
どう思う君、
大きな問題ですね、でも自分が学生で相手が働いてたりしててもやっぱ男っていうだけでちょっと自分もなんだろうちょっとプライドじゃないけどあれがある
から、やっぱある、
はい、
そういうのあるかな、
ありますね、
あ相手が働いてもね、
はい、
やっぱ男としては、
男として
やっぱりさ、はい、いいとこ見せないといけないと思ったりすることもあると、
はい、
うん、やっぱりこう紐みたいになるの嫌だと、
はい、
その辺はモテオさん的にはどう思う、例えば女性の立場からしたらね、まあ、やっぱり基本的には奢ってもらうのが、まあ、ベースだなって思うのか、
いやそんな思って
そう思わない、
どっちでもいいって思って、
すごいね、偉いね、
そ学生だからそんなもんじゃないのかな、うん、
どうなんだろうな、
そうかな、
奢ってもらったら、まあ、ありがとうと思うし、うん、別に割り勘でもいいし、うん、だいたい奢ってくれてるけどたまに奢るとかでこうふわっと
的にすごいね、偉いじゃん、
ふわっとね、
うん、偉くない、
おられるのが当たり前だとは思ってない、
うん、偉いね、
クリスマスも近いです
プレゼント、
そういうのもやっぱ話題になりますよ、ね、やっぱり、
はい、それはやっぱり、ね、男としては自分の若者としては、
はい、お財布と相談しながら、
うん、小沢は稼いでるからなんだろう
全然稼いでないですよ、
そう、はい、うん、まあな、そういうのあるわな、
はい、
まあでもさ、なんか今の時代の方がなんか気楽な感じするよ、なんか今デフレだし昔に比べたら、それにやっぱ昔のよりも今の方がそんな怒らないといけないって雰囲気あんまりない感じがするわ、
そうなんです
か、ある、うん、まあでも海外行ったらやっぱりさもっと日本よりも女の人が怒られてるよ、
うんうんうんうん、
だって韓国なんか多分ほとんど女の人が怒ってもらうんじゃないかな、中国もそうじゃないかな、なんか怒るのが当たり前みたいな気配があるから、逆に怒らなかったら多分女の人から見たら、うん、この男はありえないみたいになるんじゃない、
そうなんですか、
だから日本はみんなこうね、はっきりと女の人が男に対して優しい、
あ
僕から見たらそう思うもん、もっともっとシビア、結構もっと現実的だよむっちゃシビアよだってあれ中国とかよく言うじゃん、なんかね、
はいはい、
もう車とか家とか持って当たり前っていうか、その家結婚するときは、
はい、
その持ってなかったら結婚できないみたいな、
はい、
すごい厳しいよね、
うんうんうん、
じゃあでもまあ小沢はやっぱりおごりたいと、
おごりたいですね、
まあそれはね気持ちとしてはね、
気持ちだから まあ少しでも多くとかでもやっぱおごりたいですね。
なるほど、
はい、
男らしいじゃん。
男らしい
なるほどな。
やっぱそうですね、じゃ相手が払ってる姿とか見たくないですね。
あ、本当、
うん、
大したもんだよ君ね。
本当ですか、うん、でもたまにはやっぱいつもしてもらってるからありがとうみたいな感じで言われたら、じゃあ分かったってなる
んですけどね。何をしてもらったらね、
はい、
あ、そういうのあるよね、
はい、
それはやっぱりどうなの、女の人からしてみたら怒ってもらって嬉しいのかな。
嬉しいんじゃないですか。
それ例えばさ、こういうのはどう、じゃあね、まあこう自分が、まあもちろんね、自分がね、まあ、好きな人とか気に入ってる人にも奢ってもらったら絶対嬉しいじゃん、はい、それはまあ当たり前じゃん、はい、それはね、はい、男でも女でも、
はい、
まあ、男はちょっと違うかもしれないけど、とにかく自分が気に入ってる人から奢ってもらったら絶対嬉しい、
うん、
ね、まあ自分が尊敬してる人とか気に入ってる人とかね、まあ自分が、まあ、まあ別に好きでも嫌いでもないけど友達、あるいは、はい、まあ、自分があんまり好きじゃないタイプまあちょっとうざいなと思ってるとか、はい、そういう人たちに奢ってもらったらどう。
いや、同じくらい美味し、うん、嬉しい。
あ、本当、
どっちも別に
嬉しい。逆にその人、相手のあれじゃないよね、
女の人、相手のあれじゃない、
うん、なんか、うん、付き合ってない人の方がおごってくれる気がするし。
ああ
、それはある、
うん、付き合ってない人ほどおごると思う。
あ、そう、
付き合ってたらおごる、付き合うまでおごるみたいな、
うん、そうそうそう、そういうのも多いと思う。
あるよね、
うん、
まあ、釣った魚に偉いえ、そんなもんかな、付き合ったらおごらない。そうかな、僕、
いや、付き合っても怒るんですけど、うん、やっぱ付き合う前は完全に怒る、うん、10割怒る、
あ、や
っぱ付き合った後は7割怒るみたいな。
男はそう
多いよね。
君10割怒る、付き合う前は。
10をもう本当に狙ってるって言い方悪いよなんつーの、なんていうの、気に入ってる女性だったら、気に入ってる女性で、それでじゃあデート行きましょうってなったら、
うん、そうなん、まあ男からしたらそうかもしんないよな、はい、それはな、はい、うん、そんなところでケチケチしてたらな、
はい、
ちょっとみっともないわな。
みっともないです、
うん、そりゃそうかもしんないわ。そしたら君最高でいくら怒ったの。
え全然思ってないですよ、そんな経験
あ
ん
ま
ちょっとないです。
まあね、人並みにってね、
はいはい、
そうか、そんなもんかな。だって僕なんか例えばね、まあ、そういう意味が違うかもしんないけど、まあ自分がちょっと嫌な人に怒られたら僕はちょっと嫌だわ。それはだから別にこう付き合う付き合いに関わらないに関わらず、あるいは仕事でも、うん、まあ、自分が嫌だなと思う人に対してはもし怒られたらもう絶対怒り返すわ。借りを作りたくない。
あ、そうですね、借り、
もうそれは僕嫌だわ。
で多分それは男の人と女の人の違いだと思いますよ。
ああ、そういうもんかね。
奢ったことによってさ
で借りだとは思わないでしょ。
そう思ってないし、なんか奢ってる優越感に浸ってるだろうなって思うからそれでチャラ
チャラ、なるほどね、そういうことか。
あ、
なるほど。だからさ、もうおごってのは基本的にもうお金捨てると思う感覚の方がいいよね、
うんうん、
なんかやってあげてると思わない方がいいっていうか、
うんうんうんうん、
でも僕もね、本当に僕いろいろ今から考えて、ね、いろんな人に感謝するのはね、やっぱりね、もう先輩とかね、いろんな人たちによくおごってもらった、本当に、
うん、
だから自分もそうしないといけないなと思うし、まあ、いろんな人にお世話になったなと思うことあるよだからまあな、君らもでも卒業設計で手伝ってもらったりしたら怒らないといけないかもしれない。
そう、
はい、でもだからさ、そういう意味でもさ、自分で働いて、まあ、ちょっとでも自分でお金を稼いだら、まあ、いいかもしれないね、そういう機会があったらね、
はい、
うん、だけどまあ君らだからその仕事をやり始めたらいろいろ楽しみかもしれないな、ね、まあ本当に、やっぱりね、仕事の上だったら、まあ、いわゆる接待とかを考えた場合に怒られたら、ね、正直ね、やっぱりプレッシャーかかるね。
あ、そうです、
ね、うん、怒られたらプレッシャーはかかる。
あ、
うん、仕事の上だったら、
ね、
はい、まあ、なあ、そういうことですか
なんかすごい盛り上がっちゃった
まあだからそのお金の問題っていうのはやっぱりその一つやっぱりあるだろうし、
うん、
そうだね、だからね、それ、そのだからさっきの話に戻すんだけどね、やっぱり僕は付き合ってたら別にね、本当に相手のことがね気に入ってて、そのお互いに気があってもね、やっぱり全部は話せないなと思う、
うん
うん、全部話せない。だからそれは多分男からしたら見栄を張るっていう部分もあると思うんだ ね、多分。
あ、そうですね。
それもあると思う、うん、いろんなことを含めて全部は話さないし、でもさ、よく言うのはね、これはまた難しいところで、こう女の人から見たらこう自慢ばっかりする男は嫌だとか言うじゃん、
はい、
よ
く
ね、
うん、
でもつい自慢しちゃうとかもあるじゃん、自分をかっこよく見せようとして、その辺は小田どう思う？
どうですかね。まあでも自慢話の人は正直男と、うん、男対男で話してても嫌ですもん。
嫌、うん、だな。
嫌ですね。
うん、
やっぱそれを思うとやっぱ
まあな、
その調和が大事なのかなって思いますね。
その発言だな。小田さんどう思う？そのね、自慢する男。自慢する男もいるでしょ。
自慢より愚痴が嫌だ。
え、そんな愚痴を女の子に言う男っている？うん、
いると思います。
言われたことある？
仕事の愚痴を言う人とかすごい嫌。
あ、
自慢の方がまだ良かったねって言われる
から。なるほど、まあそれはそうだ
な。なんかこっちも嫌な気分になって、
うん、
そっかってなって終わる。
なるほど。
あ、そういう、
それはちょっと初めて、その貴重な意見、ね、
貴重な意見、
うん、そんな愚痴言う人いるかな、やっぱり。そういう
聞きます、なんか友達とかから。
あ、そう、やっぱり上司の愚痴とか言うのかな、やっぱりな、うん、そうなることが多いかもしれないね、うん、なるほどね。じゃあ自分が愚痴を言うなど、要するに愚痴を聞いてもらう。
聞いてほしい。女子
聞いてほしいんだ。聞いてほしいんだ。
女性の立場からしたらね、うんうん、まあそれ聞いてほしいってのはあるでしょ。まあね、だからこれはまあ難しいよ、これね、うん、そうですか。まあ、君らも面白いね、なんかね、楽しみだ、いろいろね。そうか。まあな、その社会に出たらいろんな人の立場の人たちと話をする機会になるがある、出てくるだろうからさ、君らなんかは結構まあ慣れてる方かな、どうなんだろうな。全然違う立場の人とか、全然違うね、年の人とかと話するみたいなさ、そういうのできる人いるじゃん、
はい、
僕は苦手だけど、どう、君ら。
難しいですね。そこはもう
難しい。
難しい。
はい。
まあな、会社に入ったらこう急にそういうふうにモードが変わるなっていうふうに思うよ。
あ、そうですか。
うん、まあ小沢なんか仕事いろいろやってるからな。小沢君あ、得意なんじゃない、その年上の人と話すの。
得意じゃないです。
得意じゃない。
得意、やっぱ気を使うし、うん、やっぱ話題って合わないじゃないですか。
話題合わない。
はい。
例えばどういう話題してんの、そういう人たち
は。話題というか、やっぱ昔のこととか昔の曲とかもよく話したりするんですよ。でやっぱ分からないから、分からないで終わっちゃうっていうのがあるから、結構その面だと話の話題に合わせるとか、そういうのはやっぱ難しい。
難しいね、はい、やっぱりな、確かにこれ話題合わせるの難しいよね、
はい。でもやっぱ昔の年上の人と話すと、やっぱ知らないことをいろいろ教えてもらえたりとかすごいできるんで、うん、なるべく話した方がいいのかなとはやっぱ思います。毛嫌いするよりは絶対話した方がいい。
そうだ、いや僕さ、本当に今日ね、設計スタジオって授業はね、これちょっとラジオ聞いてる人に解説するとね、
はい、
設計スタジオって授業があるんだけど、設計の授業が、はい、で丸山博先生っていう先生がね、非常勤講師で来てるのね、
はい。
まあ、多分ね、丸山先生に対する見方は男と女でも違うと思うけど、僕ね、改めてね、話聞いててね、やっぱりね、丸山先生の話ね、面白い。
面白い。
いや、僕本当に今日改めて思ったら、もう長く付き合ってるけど、うん、で僕よりももう全然年上だし、もう君だからしても見てもらう、もうおじいちゃんぐらい多分ね、
うん、
そうだと思うよ。丸山博先生、今年66とかだから、
はい。
でもね、話聞いたら面白いんだよね、
はい。
で、本当にね、言ってることもね、結構難しいの。はっきり言って難しいし、うん、見方によってはすごい難解なわけのわかんないこと言ってるんだけど、学生がみんなね、シーンとなって聞いてるの、丸山先生の話を、うん、なんかそれ見たら不思議だなと思ってさ、
うん、
そんなことってね、普通会社に入ってありえないと思うんだよ。66歳の人を、君ら22とか3倍、年齢3倍じゃん。そうでしょ、不思議だなと思ってさ、ね、なんかそれでよくその話合ってるわけじゃないとは思うけど、話できてるからすごいなと思ったね、うんうん。どうなんだろう、君らね、君らと僕が話してること自体もさ、相当年になるのにさ。
そうですよ、
不思議だよ、本当。君らの許容範囲は何歳までなの。
許
普通に話をする。まあね、まあもう君らレンジ狭いかな多分。要するにこう話が合うって言ってもさ、
はい、
まあ多分君ら多分22、3だろ、
はい、
そしたらさ話が合うって言ったら多分20歳から25ぐらいじゃない？違う？もっと広いかな？
なんか近い人の方が逆に私話しづらい。
え、なんで？
本当に？
え、なんか近い年近いのに上下関係があるっていうの
は、ああなるほどね。
どれくらいその、うん、なんか気を使えばいいのかっていうのもあるし、大、うん、して年違わないのに何なんだよって思う時もあるしっていうのを考えると、うんうん、近い人の方が難しいから、う
ん、なるほど。
離れてる人の方が楽な感じがする、
う
ん、
まあそれはそうかもしれないな、言われたら。
仕事とかになると よりそれになる気がするから、すごい離れてる人の方がいい気がします、
うん、そうだな。なんか一つ二つ違うだけですごい立場が違うとか、うん、まあ、気にする人いるからね。
そう
そういう人いるじゃん。君ら気にする？その例えばさ二つ三つ、まあ年齢が違うとかさ。僕はもうさ、君らとあまりにも年離れてるから全く何も関係ないの。もうね、20代全部一緒に見える。もう20歳であると28歳であると全部僕から見ても、はい、みんな一緒なんだけど、はい、君らどう？それ気にする？
気にするの？
年齢
あんま気にして
、気にしてないんだけど、
うん、やっぱちょっとあるよね。
そう、なんか、うん、
ちょっとある。
うん、別なんか何個離れてるからとか、そういうのは気にしてないけど、うん、気にしてんのかな。
まあ、気にしてないけど、ちょっと人間気にすると思うんだけど、はい、絶対ね、それは誰だって気にすると思うんだけど、どのぐらいのまでだと気にするんだろうな。その要するにさ、例えば君ら4年生だろ、
はい、
で4年生から見たらやっぱりこれ2年生は違うかなとかさ、どうなんだろうね。
基本的に敬語を使わなくていいんだけど私は、
うんうん、
でもなんかその状況による気がする。普通に喋ってる時と何か教えてくださいって言われて教えてる時と、
うん、
なんかその状況によって、うん、おなんだよってなる時
がある。森山さんってそう思うの？
いや、思うんだ
けど、こいつ生意気だと思うから、
なんか私が思うっていうよりも、うん、さ、まあ、うん、なんとも言えないな。
まあそういうのある。
そう私もその上の人と仲良くしてる時もあるけど、うん、教わってる時は一応教わってるって思いながら、
うん、
教わりたいっていうか、
教えてもらってるみたいなね。
あ、
まあ一応後輩として教えてもらってるみたいな。なるほどね、うん、そういうことか。
はい、
まあ君らなんか比較的なんか普通に常識的になんか振る舞ってるなと思うけどね、僕から見たらね。
そうなんですかね。
どうなんだろうね。まあだからこれはなんかさ、まあ塩梅だよね。塩梅というかあんまりにもさ、
はい、
上下関係ビシみたいな感じでもさ、ちょっと、はい、まあちょっと辛いなって困るなと思うこともあるし、はい、ね、なんかこうバランスとか常識の範疇ってことなんじゃないの？
なんか、あ、自分だとあれですね、上に自分より上の人はすごい気にします。俺は1個でも2個でも、
うん、
だから上だったら、うん、とりあえず上の人として見る、
うん、
でも自分より年下1つ2つとか3つぐらいだったら、うん、もう全然フラッフラットでいいです、
うん
う
ん、
はもう何も気にせず、うん、フラットで俺は、
うん、
別に何言われても気にしないです、
うん、君なんか出世できるタイプだ。
あ、そうなんですか。
年上に対してはね、まあ礼儀正しいってことで、それに。
そうなん
ですか。
違うの？いや、まあでもそうですね、上下っていうよりは上には、
まあな、それ気にする人もいるから、
はい、
うん、まあ年重ねていったら確かにあまり関係なくなるところもあるし、はい、確かにさっき本山さん言ったみたいにすごい年離れたらもう関係ないからな、1歳2歳違っても、はっきり言ってさ、っていうかさ、もうだんだん人間年いってきたらね、あの同じ年なのに見た目が全然違うってあるんだよ。本当に。
あ、
いや僕さ本当にね、まあ、これラジオでいろんな余計な話するんだけど、僕ね、あの同級生に、あのね、いや同級生っていうかね、まあ、学会でね、建築学会で、
はい、
まあ、建築家で参加した時にね、建築家いろんな人来るじゃん。で、ある人がね、話しかけてる僕にね、あの南君とか言って、僕に話しかけてる。僕、誰かなと全然わからないの、それね、見てね。それで、ものすごい僕よりも年上に見えて、
はい、
僕よりももう10歳以上年上に見えたの、その人が。そしたらその人が同級生だったんだよ。驚いて、と思ってさ。なんか僕びっくりじゃん、僕なんかもう20年ぐらいに会ったら。だからね、年いったらね、 見た目が変わる、うん、全然驚いた、本当、うん、そういうことで君らないだろ。
まだないですね。まだない。
君ら若いからな、
はい、まだない。
例えば高校生の時の同級生とか中学生の時の同級生でさ、なんかそれ全然雰囲気変わったなってやついる？
いないです。
例えば同窓会とか君らやることある？
まだ
ない。あ、それはさすがにない、君ら若いもんな、うん、そしたらもう全く見た目は変わんないだろ。
ほとんど変わんない。まあまあ
変わんないでしょ。
うん、変わんないですね。
それはねすごいやっぱりね年重ねたあるわ。でね、なんとなく見てたらまあね30ぐらいからその兆候が出てくるね。もう30ぐらいから、うん、あのそれは兆候が出てくる。確かに、うん、まあ、人によるんだけど、それが40ぐらいから出てくる人とかあのいろいろいるけど、あのそれはやっぱりあるなと思うし、まあね人間確かにね、まあ、君らなんか もうすごい若者なんだけど、あの自分が若い気持ちでいろっていうことは大事だなと思う。確かにそれは安藤忠雄も言ってたけどね、挑戦者とかね、まあ、ずっと青春だって言ってたけど、はい、やっぱ気の持ちようってあるから、気持ちが老けてきたらやっぱりなんか人間ね老けた雰囲気になっていく、うんうん、だからなんかこういろんな新しいことにね、関心持ってね、まあ、いろいろこう新しいことと出会ってさ、
はい、
まあ、とにかくねやっぱりね僕が思うのは、そのまあ僕はね、その自分が人間がこう若く言える秘訣っていうか、もう僕はそんな何も偉そうなこと言えないんだけど、やっぱり、ね、勉強することだと思ってるんだよね。で安藤忠雄、僕安藤忠雄さん偉いと思うのはね、安藤忠雄さんでも一生懸命勉強しようと思ってるっていうかね、自分がどっかでまあ知的好奇心っていうかね、それは仕事の上でも何でもあると思うんだけど、勉強する人っていうのはなんか若くいるところがあるんじゃないかなっていうふうに思ってる、うん、だから昨日もせっかくね大学生としてねいろいろやったんだからね、なんかね社会に行ってからねいろいろ勉強したらね絶対いいなと思うんだよ。
はい、
ね、どう思う？勉強、そしたら僕ねこれちょっとこのね本当にこれラジオでこんなこと言ったらまずいんだけど、ちょっとこれね名前出さないんだけど、ちょっとこの写真見てもらっていいんだけどね、こんなこと言うと本当にまずいんだけど、まあこれラジオで名前出さないんだけどね、でこの今から見せる人はね僕よりも年下なんだよ。どう思う？僕ねこの人が年下だと思わなかった。そしたらこれ年下で、もうこの人多分会ったら先輩って言ってしまいそうです。だからね年いったらね見た目が変わる、うんうん、すごい人間は、うんうん、だから君らなんかさ、例えばさ、じゃあさ社会出てね、まあね君は今一生懸命いろいろやってるしね、いろいろ有意義なことやってると思うけど、社会出たらこういうことを勉強しようってない？こういうこと、まあ勉強って言ったら堅苦しい言い方になるけど、まあ、こういうことを学んでみようとかね、こういうことを、まあ、チャレンジしてみようとか体験してみようとかね、はい、なんか君ら若いんだから新しいことやってみたらいいじゃん。
ありますか？
プログラミングの勉強したい。
あ、それしたいの？
プログラミング、
え、なんでそれしたいの？
論理学とか好きで。
すごいね。
なんか楽しそうだなって。
すごい。
今暇はないからできないけど。
元山さんインテリだね。、うん、論理学とか好きなの？
論理学とかめっちゃ好き。
すごいね、なんか理系じゃんね、理系少女。
理系、理系ですね。うん、文系全然ダメ。
本当？
物理がもともと好きだし。
すごいね。
へ
え。物理めっちゃ好きだよ。
すごいな。
物理が好きなんだね。いや僕ね論理学も結構勉強したんだよ。様相論理学ね、あのクリプキっていう人がねやってんだけどね、様相論理学。これね、あの論理学って2つあるんだよ、2つ。あのね、その可能性を問うっていうことと現実とね両方2つある。でその可能性を問うのが様相論理学っていうんだけど、様相空間っていうのがあってね、そのね可能世界意味論っていうのがあるね、クリピキっていう人が言ってるんだけど、これ何かって言ったら、ビトゲンシュタイン、ね、哲学者のウィンのオーストリアの哲学者のビトゲンシュタイン、ビトゲンシュタインはあの実は建築家として設計をしたこともあった。あのアドルフ・ロースっていう建築家の弟子と一緒にお姉さんのストンボロー邸っていう住宅をねウィーンに作ったんだけども、うん、でその、ね、様相論理学と関連する論理学っていうものを展開したビトゲンシュタインという人で、うん、この人が論理哲学論考っていう本を出してるんだけど、これすごい面白くて、あのね本当にねもう衝撃を受けるような内容なのね、うん、でその論理学とは何かっていうね話をずっとしていてね、で要するに可能世界っていうのは一体何なのかっていうね、僕はこのかなり研究したんですよ。 要するに可能世界っていうのはパラレルワールドの話なのね。つまり、まあ、A っていう世界があって、まあ、B という世界もあって C もっていう世界があってね、例えば、まあ、小沢が建築を勉強してるっていうんだけど、はい、小沢がもしかしたら別の世界ではプロ野球選手になってたかもしれない、はい、ね、あるいは小説家になってたかもしれないっていうね、そういうパラレルワールドが展開される。で、論理学においてはそれがね、あの定義できるんだよね。そういうことを研究するのが可能世界意味論とかね、可能世界の予想論理学。論理学っていうのはすごく深くて、実はコンピューターの世界とつながってるのね。あのコンピューターってそのロジカルな世界だから基本的に0、1に還元されるんだけど、あのそれをやろうとしたのがフォン・ノイマンっていう人で、フォン・ノイマンはあのゲーム理論を展開した人なんだ。これすごい面白いね。前もちょっと言ったんだけど、ゲーム理論って何かって言ったら、経済学と論理学を足して2で割ったような学問なのね。で、一言で言うと何かって言ったら、ゲーム理論っていうのは今さ、ゲームで勝つにはどうしたらいいかっていうことを徹底的に研究した学問で、こっからコンピューターのプログラムっていうものが展開していた。で、具体的に何かっていうと、これ大体1920年代前後なんだけど、なんでそういう研究が進んだかって言ったら、戦争に勝つため の, あ の, その,、ね、あの論理っていうものをあの研究した結果としてそういうものが生まれた。要するにさ、第一次大戦とか第二次大戦で、はい、列強のね、さまざまな国がもう戦争に勝つことがもうすごい重要なことだ、うん、戦争に勝つにはどうしたらいいか、そのために戦略を立てると、その戦略の立て方っていうものを徹底的に研究したのがあのゲーム理論だね、うん、で僕はゲーム理論を結構勉強したんだけど、でもゲーム理論ってすごく面白くて、ゲーム理論の醍醐味は何かって言ったら、あのゲームに勝つにはどうしたらいいかってことでしょ。で、じゃあゲームに勝つにはどうしたらいいかって言ったら、一言で言ったらゲームに負けることなんだよ。これがすごい面白い、うん、これがものすごく複雑なね、まあ、そんなこと言われたって分かんないでしょ、はい、で、なんでかっていうと、ゲームっていうのは一回だけじゃないから、例えば麻雀やるとかね、まあ、何でもいいんだよ、将棋とかオセロとかね、ゲームやるでしょ、はい、コンピューターゲーム、ゲームを繰り返しやるとなった場合にはどういうふうにしたらいいかって言ったら、ゲームに負けるってことが結構大事になってくる、うん、一言で言うとね、もっと複雑だからそんな単純じゃないんだよ、はい、で、もっと言うと、あのもっと厳密な言い方をすると、ちょっと勝つ、ちょっと勝つために負ける、うん、具体的に言うと9勝6敗あるいは6勝4敗でもいいんだけど、要するに6割ぐらい勝つっていうのが一番いいって言われてる、うん、これはね、かなりリアリティがある。人生においても何においても勝ち続けちゃいけないね、人間、うん、で、まあ、ある程度負けてもう7勝3敗でも勝ち過ぎ、これはバランスを崩す。で、6勝4敗、つまり9勝6敗ぐらいをずっと続けることができたら、これが一番ベストなんだ。なるほどなと、ね。だからね、それをちょっと君らもね、このゲーム理論面白いよ。いや、僕はこれね、いくらでも解説できるんですけど、だからまあね、ちょっと勉強してみたらいいかもしれない。本山さんもすごいね、なんかプログラミング勉強したいの。偉いね。
すごいな。
ああいうなんか資格とかあるよね、プログラマーのね。本山さんもいろいろね、よく勉強してる。君も偉い。
すごい
学校の、ね、論理学が楽しかった。
あ、そうなの。授業取ってたんだ。
ずっと0と1でこれが進化、議化っていうのを
や
ってくる。レポートとか全部ちょっとやった。
そうなんです
ね。珍しい。
あ、そう、好きなんですよね。いいね。そういうのは、でもそうやって勉強好きなのは結構いいな。小沢はどうなの。小沢なんかさ、自分の新しいね、チャレンジしたいこととかさ、君ら若いんだからゼロから何でもできるよ、本当。
そうですね、うん、そんなもう勉強とか論理とかそういうの自分にはもう
備わ
ってないですね。
だけど小沢もいろいろよくやってたじゃん。
備わってないですね、やっぱちょっと、難しいですね。挑戦したいことはあるんですか。
何なの、 何挑戦したい。
僕はやっぱ体を動かすの好きなのと、やっぱ建築物を作っていくのとか好きなんで。
小沢なんか見方によって野生児みたいな感じで見えるけど、だけどさ、なんか結構ちゃんと単位を取ってさ、結構設計の課題も評価されてるしさ、君もなかなか面白いな。
面白いですか、うん、そうですね、
やっぱ体を動かすの好きやな。
好きで、やっぱなんか企業を勤めて、うん、3年5年後ぐらいになったら、うん、自分でやるっていうのもやっぱ新しい挑戦をし、
あ、自分で仕事を、
はい、
あ、自分で仕事をね、
はい、うん、を考えるでいきたいなとか。
大したもんだろ、小沢もな。
思ってますね、はい、
なるほど。まあ3年5年にちょっと早すぎるんじゃないの。
そうですかね。でも
分かんないけど、
やっぱ5年ぐらいでしたいですね、うん、
やりたいね、
はい、
そうか。まあそれはまあな、いい目標じゃんね、自分の目標持っててね、はい、うん、いいと思うよ。なんかね、僕ね、いろいろね、例えば こう仕事をしているサラリーマンとかの話聞いたらね、結構ある傾向があってね、男の人はマラソンやってる人が多い、マラソンランニング、
そうなんです、
もう本当に多いの、まあ、だから手軽にできるっていうのもあるんだよね、はい、だからね男の人で、まあ、要するにサラリーマンとかビジネスマンで、別に建築じゃないよ、普通の銀行マンとかね、はい、IT 企業とか、もうマラソン やってるっていう人結構聞くわ。で女の人はあのダンスやってる人、この人ダンスやってる人、
そう、
うん、なんか OL とかでなんか月に2回ダンスに行ってますとか、はい、そういう人が結構いて、はい、あとはやっぱり英語勉強してる人が多い、英会話教室、英会話教室は、まあ、趣味で行ってる人も多いし、はい、それはすごく多いね、うんうん、あとジムに行ってる人が多い、
ジムですね、
あの週末ジムに行ってるって、はい、僕も行ってるんだけど、そういう人が意外と、だから体を動かす系、あとフットサルやってるってよく聞くな、男の人でも女の人でも、はい、フットサルやってますって、まあそしたら君らもなんかいろいろチャレンジしてみたらいいんじゃないか、君らもなんか新しくやったらね、ことやったらね面白いよ、
はい、
うん、いろいろね出会いもあるかもしれない、
そう、
そしたらね社会出るでしょ、で建築以外の人と話したら面白いの、なんでかっていうと、自分が建築やってるって言ったら向こうの人がすごく興味持ってくれるから、大体ね一般の人でもね安藤忠雄さんの名前は知ってるの、
はい、
ね、で安藤忠雄さんの展覧会で結構一般の人も行ってるし、はい、だからね自分が逆に何も建築じゃない人に建築の話をできるっていうのは建築やってた醍醐味かもしれない、
ああ、
うん、そしたらいろいろこうお互いに話題がさ違う話題の話ができる、
はい、
それは面白いね、だから君らが例えばそういう人たちにさ建築をね勉強し始めたきっかけは何ですかとか、なんで建築選んでたんですかって聞かれたら、はい、どう答える、それよく聞かれるの、本当にね、あの社会では結構聞かれるの、特に建築以外の人と知り合った人よく聞かれるの、小沢だったら例えばそう聞かれたらどう答える、
もうそうでしたね、もうそうなってたなってたっていうか、もう家がそういう
仕事でな、
仕事だし、兄ちゃんも建築で大学行ってて、それを見て自分もやりたいなって思いましたね、
まあごく自然だった
ね、
流れとして、まあご両親とか家族がやってたから自然流れの中で気がついたらっていう、まあそれはある意味すごく幸せかもしれないな、本山さんはどう思う、
なんでそうだよね、
わかんない、あでも物理が好きだから、
理系でね、
物理が好きで、
うん、
物理学以外、物理学科とか以外で物理を使いそうで、
うん、
あとまあ美術とかも好きだから、うん、ちょっとそっちもあってみたいな、うん、間を取ったみたいな、
なるほど、まあそれは分かりやすいな、説明としてね、物理学って、物理学のどの分野が好きなの、
理学
が好きなの、
が大好きです、
じゃあさ、あの構造力学の授業が好きだった、
めっちゃ楽しい
すごいね、本当に理系勝者じゃん、
だからその他の単位はめちゃくちゃ落としてるのに、うん、力学の基礎は一発で、
うん、
しかもテストも100点の時あった
りとか、100点だったのすごくない、
すげえ、
でも授業はあんま聞いてない
えでも逆に授業聞いてないのその取れるってすごいな、
でも力学の応用みたいな多かった気がする、
へえー、すごいね、
1年生の時の物理も超楽しかった
本当、なんかそれ今後も生かしたらいいな、なんかな、ね、
うん、
なんかにきっとねそういうのってね長い年月にわたってねどっかで生きるよ、何かがうまくつながってね生きることってあるの、うん、なんかあの
就活の時にちょっとその話したら盛り上がれたことが
あつながった、ちょっとつながった
みたいな
ちょっとつながった
あ本当、
それは盛り上がった、
うんうん、
面白いね、なんかちょっと本山さんもなかなかユニークなキャラクターねそうね、物理学ね、僕もブルーバックスいっぱい読んだけどさ、物理学、小沢はどう、物理学、
物理ですか、あれ結構苦手ですね
理系なのに、
構造力学の基礎、あれあの時はもうギリギリで多分取ってます、
あ
単位は、
そうなんだ、
はい、
なるほどね、いや本当にさ、この物理学っていうのは本当にね実は結構すごくロマンがあるっていうかね、もう僕は物理学だってもちろんすごく詳しいんですけど、その量子力学がね、量子力学ね、一般相対性理論がね、そのアインシュタインがね発表したのが1905年なんだよ、その時に本当革命的な理論ね、基本的には結局その まあ、光の速さっていうものがもう決まってるっていう、それ以上速くないっていうことでさ、結局まあ MC 事情でさ、エネルギーと光っていうものが質量と関係してるっていうね、それでさ、やっぱり僕がね一番感動したのはね、僕はねこれ量子力学の中でね、シュレディンガーの波動方程式、もうこれ本当に僕はもうねもうすごいなと思ってね、はい、知ってる方
わかんないですもん。
僕シュレディンガーの波動、シュレディンガー、僕シュレディンガーの本はね、シュレディンガーっていうのは物理学者だけど哲学者みたいなもんだから、すごい哲学的なことも言ってるんですよね、はい、物理学ってのは何かっていうね、僕は岩波新書出てるけどね、それでさシュレディンガーの波動方程式っていうのはね、あのそのシュレディンガーの猫っていうモデルがあるんで、それ何かっていうと、箱の中にね猫がいて、その猫が死んでるか生きてるか分かんない、まあ、死んでると同時に生きてるっていうね、そこわけのわからない状態、これがあの量子力学の比喩的なモデルで出てくるね、そのシュレディンガーっていう人なんだけど、このシュレディンガーの波動方程式がすごくて、これ何かって言ったら、一言で言うと光について言ってるね、光のことを表現した波動方程式なの、ね、でこれ何かっていうとね、光っていうものが基本的に波なのか粒子なのかっていうような議論がもう古今東西ずっとあったの、よく分からなかった。これ光っていうのはね、究極的にはね波なのか、あの粒子なのか、ね、粒なのか、こう漂う波なのか、よく分からなかった、はい、でどう考えてもこれよく分からない。でそのマックス・プランクがそのプランク乗数っていうことを言ってるんだけども、不確定性原理っていうものがあって、これは基本的には、ね、確定できない、不確定性原理っていうのは確定できないっていう意味なんですよ。なんで確定できないかって言ったら、観測問題っていうのがあって、観測すると同時にあの状態の挙動が変わってしまう、観測者がそこに関連することによって挙動が変わってしまうから観測ができない、ものすごく小さなレベルになるとね、量子のレベルになると、はい、光を当てることによってその光がその挙動を変えてしまうから観測することは不可能、原理的に。その観測することが不可能な、その運動量と位置のそのデルタのその積分の値っていうものの最小値が決まっていて、それをプランク乗数っていうのね。でそのシュレディンガーの波動方程式ってのはそれに関連してるんだけども、うん、光っていうものが波なのか、粒子なのか、あの確定できないんだけども、その波動方程式の革新的な革命的なところは何かって言ったら、光がその波であると同時に粒子であるっていうことをものすごく単純な一つの式で表現してしまったんだよ。まあそれ三角関数なんだけど、うん、それはすごいの。だからあの波動方程式に即して定義をすれば、光が波であっても粒子であってもどっちでもいいように表現されてる。それをもう見事に一つの方程式で表現したんだよね。それが有名なあのシュレディンガーの波動方程式なんです、うん、というふうなことを含めて量子力学っていうのね、考え、あの見ていたのすごい面白いんだよね、うん、
すげえ。じゃあ今でも波なのか粒子なのかは分かってないんですか。
それはだからもう定義はできない、
できないんです、
うん、だからあのアインシュタインですら間違えたんだけどね。あ、うん、ただいろんな理論があって、スーパーストリングス理論っていうのがあって、これ超ひも理論っていうんだけど、あの物事の物質のその最小粒子っていうのは、最小単位っていうのはそれ紐だっていう考え方があるね。小さな紐がたくさん集まってるってね、うん、だからその解釈の仕方っていうのはいろいろあるから、あのもっといろんなことが分かったら、あの違った解釈が出てくるかもしれない。僕ね本当にね、まあ、自分がね皆さんに言ってるけど、僕全然優秀な人間じゃない。だからね一生懸命勉強したの、うん、だからね勉強したら面白い、なんかあの経済学の分野とかも含めてね、あの文化人類学のとこもそうだし、はい、まあでもやっぱ僕見たらね、別にね小沢はね全然優勝もできるポジション持ってるよ持ってる。だって僕もね、あの現場行ったらね、やっぱり現場の職人さんって頭いいなと思うことあるもん。あれ立体的に分かってなくてもできないことをやっぱりやるよね、現場の職人さんってね、うん、だからね君らもまあね、社会に出てからもね、ぜひ勉強してください、学んで、
はい、
ね、それが面白いと思えるようになる方がいいと思うわ、うん、それがね長い年月にわたってのね、やっぱね若くいれる秘訣だな、秘訣の一つだなと僕思うよ、という感じで、ね、またね、はい、長くなって申し訳ない、もううだうだな話がずっと続いてしまったんだけどさまあこんな感じでラジオの収録終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。